皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。さて今日の物販ラジオは第332回目、先週に引き続き飯田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
はい、っていうのもあって何でしょうかね。一応あのライバルっていうね、店舗さんとかもいらっしゃるので。
なるほど。
はい、
じゃあ他社の売ってる商品も並べておいて、車もなんか合わせ買いしてくれるみたいな感じになってて、
はい、あ、そういうことです。はい、
なるほどね。でね、要はあれでしょ、あの他社も売ってるやつってどうしても競合になっちゃう、価格競争になっちゃうんだけども、
はい、
あのその合わせ買いすることで、まあ、利益が確保できたりとか、
はい、
発送値がね、
はい、
発送値がね、まあ、それでコストダウンできるとか。
そうです、そうです。はい。
ああ、なるほどね。
まあ、それも。
でもそれ気づいたらさ、
うん、はいはい。偶然ですよ。気づいたら。
まあ、偶然だとしても、でもね、やっぱいろいろこうやってきたから、ね、それにたどり着いたんでしょうけども。でもそれを今度、ね、他に応用していけばどんどんいいわけでしょ、他の商品。
そうですね。それをなんかこれからやらなきゃいけないなと思って、ただその商品数が多いからなんか今すごい大変なことになってて、会社内が
在庫が大変だってことですか。
そうですね、在庫も大変ですし、どれとどれのクロスセルがいいんだろうみたいな、
あ、
会社内でこう討論が
なるほど。いや、それとその組み合わせは違うでしょうみたいな。
そうなんですよ。
もっとこっちだろう、はい、みたいな。
はい。
いやいや、そんな組み合わせは誰も買わないですよみたいな。
そうなんですよね。
そういうあの話が飛び交ってるわけですね。
そうですね。あの最近のちょっとホットワードではございます。はい。
でも楽しいじゃないですか。そういう意見交換というか話し合いができるんですよね。
そうですね。そこは本当、あの、感謝してます。はい。
そうですよね。でも自分、そういう、あの、意見交換っていうか話し合いって、なんか自分が想像してしてない、意見を出してくれるから、パッと気づくときありますもんね。
そうですね。やっぱり、うん、自分と違った観点でやっぱり話してくれるので、会社の人は。ね、
はい、そうなんですよね。そういう、お客さんの考えあるんだみたいなね。
うんうん。
うん。自分だったらそんな買い方しないのに、あなたそういう買い方するんだみたいなね。あります
ね。そうですね。
うん。
あるあるですね、やっぱり。
うん、うん、うん。結構だから自分の、うん、自分の中でなんか考えが固まっちゃって、そういう発想がなかったりするのはよくありますもん、だって。
ありますか。
あるあるあるあるんですよ、もう。だんだん頭固くなっちゃいますよ。
そうですか。
うん、なるほど。じゃあ今後はそういったクロスセルを、
はい、
この売り方で、どんどん提案していくんですね。
そうですね。まあ、クロスセルについてもすごいやりたいなとか思っていたりとか、やっぱりその、物販のコンテンツ、物販に自分ちょっと入ったのは2020年からなんですけれども、
大体。そうですね。はいはいはい。
で、ここからやっぱりコンテンツとかいっぱい見てて、やりたいこといっぱいあるんですよね、うん、正直言うと。
ありますよね。ありますよね。はい、うん、あれ全部なんか、まず無理だと思うので。全部はできないと思うんでね、ほんと一つだけでもね、取り入れられたら、はい、うん、すごい、パワー出ると思うんですけどね。
そうですね、やっぱりその、うん、LP の改善とかもすごい重要ですし、
はいはいはい。
最近ですと、やっぱりその、あれですね、山本さんがすごい推して、やっぱり広告運用のところとか。
うん。
うん。そこもすごい、外部広告ですよね、やっぱり特に。
あ、Google ね。
Google ですとか、YouTube ですとか、Facebook ですとか、はい。
はいはい、はい。
あれを、やりたいなって思って、まあ実際ちょっと少しずつやってるんですけれども、
はいはい、
なかなか、はい、
はい
はい、うん、大変だなと思いつつも、はい。
いやや
ったりとか。
リスティング結構手間かかるっていうか、ちょっと難しい領域ですよね。
そうですね。正直ちょっと難しいんですけれども、何でしょうかね。やっぱりその、単価感がやっぱり高い商品とかって、なかなか、その、モール内広告で戦えない商品ってあるなっていうのもあって、で、意外と何で売ってるかなっていうのを最近ちょっと調べたりとかしてると、うちはやっぱり結構 SNS から来るんですよね、商品が。うん。そのちょっとスポーツブランドとは別のブランドなんですけれども、ちょっとペット用品も一つ代理店やってて、
はいはいはいはい。
その商品はその SNS 映えがすごいするんですよね。
なるほど。はい、インスタ映えしますよね、ペットは。
します。はい。
ね。それはね、最近わかりますわ。わかるっていうか、いろいろちょっと、私もそっち系は今携わってるんですけど。
あ、なるほど。
実は、ペットはね、多いですね、ユーザー。
多いですか、やっぱり。
多いですね。あそこ宝の山ですね。ああ。
はい。
ライバルも多いですけどね。うん。
そうですね。ただその、商品自体がやっぱ、単価がやっぱり、1万円超えてくるんですよね。ペット用品。
ああ、結構いい値段ですね。
はい。するので、もうちょっと最近やってて、やっぱ気づいたのが、ギフティングがすごい決まりやすい商品なんですよ。びっくりするぐらい。はい。
なるほど。
例えば最近10人ぐらい声かけたら、3から4人はやりたいっていうような感じですね。で、やっぱりその、そうですね、犬の場合ですと、それで商品つけてもらえて、やっぱり映えるんですよね。
はい、はい、はい。
はい。
で、それで、つぶやいてもらうんですね。投稿してもらうんですね。
そうですね。インスタだったら、そうですね。はい。ハッシュタグつけてもらってとか。
はいはいはい。まあ、そういう条件をね、出してね。
そうですね。はい、で、実は言うと、広告ほぼほぼ、使ってないんですよ。やってない。
あ、そうですか。
はい。
でも、そこからの流入があるあるんだ。
そうです。そこだけでほぼほぼ売ってる商品になっちゃって。
ただ、
逆にそれだとまずいだろうと思ってきたので、多分動画広告系合うんじゃないかっていうちょっと仮説を立てて、そっちを今からやろうかなっていう感じですね。
それは YouTube でやるんですか？
そうですね。YouTube もそうですね。Facebook も動画広告でできますよね。15、30秒とか15秒で。それかなって、それとか、とは、ちょっとやったことないんですけど、TikTok とか？
はいはいはい。
はい。その辺がいいのかなと思いつつ。
ああ、
はい、
なるほどね。
うん、ああ、って感じですかね。
本当さ、最近よく思いますもん、SNS は大事だなと思います。
そうですよね。
ああ、うん。
なかなかフォロワー増えないですよね。
大変ですよね、フォロワー増やすのね。
そうなんですよ、はい。
大変なんですよね、フォロワー増やすの。
うまく増やしてる人ってどうやってんだろうってよく調べますけど。うん、
いやー、ほんとっすよね。だから、いろんな、だから、まあ、前、私のライジオで言いましたけど、はい、インスタのそのフォロワーの増やし方の YouTube 動画でいろんな見ましたもんだから。
見ますよね、やっぱり。
見ます。
わ、うん、かります。多分同じです。はい。
ですよね。多分、この YouTuber 知ってるって言えば、多分知ってる感じ、言ってるんじゃないかなと思いますけどね。
はい、うん。
結構見ますね。
そうですね。
で、
なんで、まあちょっとインスタとかも今力は入れてて、
はいはい、
まあ、外獣さんなんですけれども、犬飼ってる外獣さんにお願いして、はいはい、あげてもらったりとかしてますね。
なるほどね。あ、外獣さんにね。
はい。
うーん、
そうですね。うちの中で、ペット飼ってる人がまずいなかったっていう。
あー、なるほどね。なるほど。はい、
そうなんです。
なるほどね。
はい。
あー。
なので、ちょっと上げてもらってて、はい。なんとか、はい、少しずつフォロワーが増えてるので、うん。ただ、まあ、ちょっと、課題はいろいろあるなと思いつつやっております。
なるほどね。
はい。
ああ、でも、そのインスタ映えしたりするのは面白いですよね。
そうですね、やっぱり。
うん。うちもその面はね、ちょっと気にしながら、いろいろやってるのもあります。
うん。
はい、
あれですか、前多分おっしゃったカーリースの会社でしたっけ。
ああ、カーリースの方は、まだちょっとね、そこまで、なってないんですけど、全然なんですけどね、別の方でちょっと、うん、やってるのがあるんですけど、
はい
はいはい、カーリースもね、そろそろ、もうそろそろやっていかないと、あかんんですけど。
なかなか同時並行でやってらっしゃいますよね、いろいろ。
いや、もういろんなのちょっと同時進行でやってるんで、こっち進めばこっち止まるみたいな。
ああ
。もう、ほんと、ダメダメなやつです、今。ちょっといろんなことやってみちゃって。
でもあれですよ、楽しいですよね。
まあ、そうですよね。だからさね、最初に飯田さん言ったように、やっぱ新しいことをやる、始めるのってね、まあ、パワーいりますけど、楽しいですからね、はい、いろいろこう、刺激があって。
そうですね。いろんな。知らないことが、
うん、はい。そう、知らないことがあるから余計アイデアも出てくるし。
うんうん、
あ、これとこれ組み合わせれば、これできんじゃねとか。
うんうん。
うん。まさしくカーリースも結構その、話聞くと、そのネットで我々がこうやってたことが当たり前だと思ってたのは、なんか全然やってなかったりとか、
はい、
知らなかったりとか、
うんうん、
そんなことできるんですか、逆に質問されちゃったり、うんうん、みたいな。なんか、じゃあそういうとこを、こっちでアドバイスすれば、まだまだこれ、ね、集客できんじゃないかとかって思っちゃいます。は
い、そうですよね。
うん。
なんか、他の回でおっしゃってましたけど、そもそもなんかその楽天でやってないとかっていう結構大きいブランドもありますよね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。そうなんですよね。だってペットだってそうですけど、
うん、
楽天出してなくて、
はい。
インスタだけで売ってるっていう人結構いらっしゃいますもんね。
いますね。
いますよね。
はい。
うちもペット用品は、インスタでしか売ってませんみたいな人いますもん、はい、知り合いで。
います、います。はい。
いや、楽天じゃ出さなくても、ヤフーショッピングだけでも出店すればいいんじゃないんですか、はい、逆にアドバイスされてね。うん、お金かかんないし。はい、
そうですね。
うん。
でも、それってすごい自分たちにとってチャンスですよね。
うん、そうそうそうそう。
うん。そうですよね。面白いなって。うちもやっぱり結構お話いただくんで、同じように。
ああ、はいはいはい。
うん。
うん。
そうですね。最近です、なんか結構、老舗で7、80年ぐらいあって、結構有名なブランドなんだけれども、なぜか、楽天やってないとか、
なんかいますよね。
います、います。
いる、いる。うん、うん、
うん。でもこれ、多分、うちのショップの中で多分、その、特設のページになんかゴールドとかに作って多分売れば、これ、売り上げ、正直数百万ぐらいいくんじゃねえのって一瞬で思うのもありますからね。結構思います。はい。
じゃあ、それやんないんですか、いいのか。
実際と今進めてます、それも。
ああ、はい、なるほど。じゃあ。
そんなコロナ、はい。
なるほど、なるほど。じゃあまたそれはそれ楽しみですね。
そうですね。それもやったら、まあ、なんか仕事増やしすぎで怒られるから、そろそろ。
怒られちゃうんですか。
あ、怒られますね、結構、やっぱり。誰 誰やるんですかって言われますもん。
誰がやるんですかって
はい、言われます。はい。しょっちゅうです。
で、その時、なんて答えんですか、社長は。
社長は、じゃあまず自分でやるよって。はい。
皆さん、一緒。
ないですよね、やっぱり。
一緒、一緒です、一緒、一緒。
はい。そうなんですよ。
結局ね、なんか、そうなんですよ。自分でやるしかなくなっちゃうんですよね、最後ね。
そうなんですよ。会社の人たち、正直仕事、すごい頑張ってくれてて、
うんうん、
もういっぱいいっぱいなんですよね。全部あ。分かってるんですけど、なんか、なんか、面白くないって言ったら、いいねって言って、
うん、
会社の経営者同士ってノリじゃないですか、結構そういうの。で、ちょっと、翌日考えたらこれどうしようかなと思って、
はい、で、はいはい
はい、話はするんだけど、話したら誰がやるんですかって、やっぱり。ねえ、来ますよね。はい。
そうそうそう。うん、で、細かい話とか、ねえ、細かいっていうか、はい、業務レベルの、実務レベルの、はい、話って、進めば進む、話が進む、進んでいくと、あ、こんなこともやんなくちゃいけなかったんだって、後から気づいたりしてね。
はい。
あれ、こんな仕事量多かったんだ、みたいな。
うん、今、それで、苦しんでます。はい。やっちゃったなーって。
でもやりたいしね、社長はね。
そうなんですよね。でもそれやりだすと切りなくて、やっぱり、岸さんも多分結構プロジェクト持ってると思うんですけれども、
うん、
今ちょっと話してて、今いくつ持ってんだろうと思ったら、新規で自分もやっぱり4個5個ぐらいあるんですよね。これ、
まあまあありますね。まあまあありますね。
うん。ね。どうしましょう。
私も新規事業2つぐらいちょっと自分で抱えてるんですけど、どうしようかなって。
わかります。はい。
それやるって決めちゃったんですけど。
はい。で、やっぱり既存のやつの手こ入れとかも、やっぱり物販のコンテンツ見ててやりたくなるし。
はい。そうなんですよね。で、
それはまだある程度お願いできるからいいんですけれども、それお願いしたらもう新しいとこなんて やれないよねっていう。はい。
うんうんうん。
1日ってやっぱ8時間しかないので、働くと、はい。
いや、従業員はそうなんですよね。そうなんですよ。時間決められちゃうから、
はい。
そうすると時間外は、もう社長やるしかないんですよね、うん、もうね。
そうですね。時間外は、まあ社長というか、まあ時間の管理じゃないですけどね。
そうなんですよ。はい、しょうがない。うん。まあ自分がやるって言ったからしょうがねえなっつって、やるしかないですよね。
はい、そうですね。で、うん、頭がこんがらかって、わけわかんなくなって、外走ると。はい、
まあ、理想はね、最初の立ち上げは社長がやって、で、だんだんその、はい、実務レベルに落とし込んで、あと、この、産業はもうこの、
はい、
工程でやってくださいねって渡せるのが一番理想なんですけどね。うん、もう、こういう道筋は作っておいたからと。
はい。
うん。
ま
あ、そこまでちょっと、
はい。
なんていうのかな、マニュアルが作れれば最高なんですけどね。うん、
そうですね。ただ、難しいのはやっぱり小さい会社ですと、そもそもリソース余ってるわけないじゃないですか。
余ってないですよ。
はい。
余ってないっす。
余るリソース作る設計してないので。
してない。会社として。もうパンパンですよ、いつも。
タスクに落としたから、それ誰やるのって言ったら、うん、結局そうです。それこそ、山本さん最近なんか本とか書いてて、外注化のチームを作ろうって話してたから、
はい。
これやるしかないかって最近本読みながら思ってますね、ちょっと。
あ
はい。
でも、やっぱり外注さんはうまく使ってた方がいいですね、確かにね。
そうですね。うん、なので、ちょっと既存の方のプロジェクト自体もちょっと外注さんにお願いできるところをして、そこで空いたところを入れようかなと思って、
うん、ね、
こう。やりくりをするっていうのをしなきゃいけないんだなって、ちょっと
はいはい。それが、うん、そうですね。新たな、そのプロジェクト始めるときは、もう外注ありきで進めた方がいいかもしれないですね。はい、確かに。
そうですね、うん。っていうのを、最近思ってますね。
まあ。
でも、それやるのも自分だよね、みたいな。
そうなんです。まず、その外注探すとこからなんだけどね。
はい。そうなんですよね。っていう、ちょっといろいろ、ジレンマありつつも、なんとか。
ありますよね。
はい。はい、
でも、外注も、いい外注さんに当たればいいんだけど。
はい。
まあまあ、こう、連絡が途中で途切れる外注さんっていませんか？
うん、しょっちゅうです。はい。
やっぱそうですよね。
はい、そうですよね。
そうですよね。この間、まあ去年か、去年ひどかったのは、
うん、はい。
ホームページ頼んで、
うんうん。
で、ワードプレスでこう作ってくれっていうことで頼んだ外注さんが、
うんうん、
もう、最初こう、デザイナーからデザイン投げてあげて、で、はい、トップページは、なんとなく作ってくれたんですよ。
なんとなくですか、
はい、なんとなく。そうそうそう、そう。で、ここを、どんどん作っていきます、みたいな感じだったんですよ、ですけど、
うんうん、
で、その全然こう、追加されていかないんですよね、コンテンツが。
うんうん、
あれおかしいなと思って、全然、で、チャットワークで連絡取ったら、全然連絡返信がなくて、
お
う、で、最終的にもう全然、もうほったらかしっていうかね、もう全然ですよ、電話もしても電話出ない、チャットワークで何回言わなくても、で、つながん、返信よこさない。大変でした。もう途中で投げられちゃったもん。なんで？
いや。あれ何ですかね。
あれは、うん、
その方って個人だったんですか？
個人ですね。
なあ。
クラファ、あれで、クラウドワークスで募集した方だったんですけど。うん。で、最初すごいいい方、あ、この人いい方だなと思って、話なんかもしてて。
はい。
うん。で、あ、大丈夫です。できます。あ、じゃあよろしくお願いしますって言ったら、いざ、作業入ったら、途中で全然連絡取れなくなっちゃって。
あれですかね。その人のレビューとかってなかったんですか？
レビュー、そこまで詳しく見なかったな。詳しく見なかったな。
なんか、まあ、あれですよね。クラウドワークス、まあ、うちも結構お願いすることあるんですけど、
うん、
まあ、クラウドワークス内でやってると、プロジェクト完了しなかったら払わなくていいですもんね、結局。
はいはいはいはい。
はい。
はい、払わなかった、ね、だから。
うん。
払わなかった、もちろん。
そういう意味では、まあ、リスクは少ないな、とは思います、ね。
うん。
はい。うん。
うん。そうなんですよね。まあ、うん、あれもちょっとびっくりしたな
あらるですよね、結構やっぱり。
ねえ。うん。うん、だからやっぱり、その別の外注さんにそんな愚痴をこぼしたら、
はい、
そんなのしょっちゅうですよ、なんて言われて、あ、そうなんですね、なんて。私も外注さんいろいろ、いますけども、はい、もう、
うん、
うん、もう連絡つかないなんて、しょっちゅうですよ。だから、いろんな、外注さん、その都度、抱えて、はい、押さえときますって言ってたから、やっぱそうなんだなと思って、うん。
うん。確かに。そうですね。
え、
もう、まあ、外注さんもそうですし、やっぱりその、働いてくれる人もやっぱり10人トイレあるじゃないですか、正直言うと。
ありますよね、ありますよね。
はい。やっぱ特に多分、岸さん、いろいろ経験されてると分かると思うんですけど、初期の初期に来ていただける方って、うん、来ていただけるだけでもありがたいって思うじゃないですか。
ああ、もう、もう、もう。
はい。けどまあ、正直言うと結構、確率論的には結構、あれっていう方多いなっていう、最初は。
あれですよね。
そうですね。
うん、
あれって。
なんかこっちが当たり前のようにこう伝えたことが、なんか全然伝わってなくてね。はい、
うん。
わかりましたって言うんだけど、いや、わかりましたって今処理してないよね、まだね、つって。 もう一回リピートしないとダメなの、はい、みたいな。
すごいわかります、それ。はい。
やっぱ、やっぱそうですよね。なんかね。
そうですね。あの、パソコンできますって言ったら、あの、パソコンの電源ボタンわかんない人いましたよ。最初。びっくりしました。
いや、それはひどいっすね。
はい。っていうレベルとか、あの。
どうやって仕事するんだろう。
まあ、あの、ちょっと、あの、申し訳ないですけどって、それは言いましたけど。はい。
ですよね。
はい。だから、なんか、うん、人ってなんか、あれだなっていう。
あ、そうなんですよね。
はい。
だって、島になんかパソコン教室になるときありますもんね。
あ、やってました。最初。
ね。うちパソコン教室じゃないんだけどって。
あの、エクセルの使い方とかですよね。
だから、だから。ね、ありますよね。いや、このぐらい普通できんだろうと思うのができてない人がね、いますもんね。
わ、は
い、
うん、かります。セルって何ですかとか言われたりとか。そっかーって。
その質問来た。
来ました。はい。
あ、いえその質問されたらがっかりしますね。
うん、ちょっとそうですね。ちょっと外行って空気吸ってきましたね。思いっきり。
ああ、なりますよね。
なりますね。はい。とか、やっぱり、いろいろ、やっぱりあとは、あれですよね。一人の人、あの、どっかの段階になんかすごいできる人が入ってきてくれたタイミングとかあったんですけど、うちも、あの、その場合、その人に振りすぎちゃって、最終的にちょっとやめちゃったっていうのもありました。
ああ、そっか。
うん。
キャパオーバーになっちゃったんだ。
そうですね。っていうとか、まあなんか、いろいろあったなと思いつつ、最近やっぱりその、それぞれの人に対して、やっぱりその、専門性を持ったのをやってもらうのが一番いいなっていうのを気づいて、この2年ぐらいはそういう風な形にやると、やっぱりその、辞める方も少なくなったりとか、はい。っていうのはありますね。
なるほどね。
うん。
あ、ね、社内のこの従業員のね、雇用も、いろいろ大変な部分はあるんだけども、そういう外注さんのね、はい、その使い方も、うまくやっていかないとね。
はい。
うん。
旅行ですよね。はい。
そうですよね。まあ、新しいことはやりたいんだけども、そういう人、
はい、
その人とのね、人を使うときにいろいろ気を使ったり、余計な、労力使ったりはしますからね、どうしても。
そうなんですよね。そこが本当、悩みの種なんですけれども、まあ、ね、そこでもちゃんとやらないと、やっぱり一人でやれること限界あるので。
限られちゃうからね。
そうなんですよね。だからやっぱり、その、小さいチームを作って、うちもやらせていただいてるって感じですね。
はいはいはい。
うん。
なるほどね。うちもちょっと外注さんうまく使わないとダメだなと思って。
うん、もう課題だらけですよね、正直。はい。
うん、そうなんですよね。はい、でもその、一人こう、できる外注さんがいると、なんか、うん、新しく、その、2番手探すのって、
はい。
なんか、やらなくていいなって思っちゃうんですよね。
あ、はい。わかります。
でも、2番手ちゃんと探しておかないと、その外注さんが、やっぱり、ちょっとね、なんかあった時に、もう、全然対応できなくなっちゃうんですよ、こっちがね、この。
そうなんですよね。
やっぱ2番手の外注さんをちゃんとこう作っておかないと、
うんうん、
ダメだなーっていうのもありますよね。
はい。わかります。すごいわかります。はい。
一人に依存しちゃうと、ちょっと、うん。
そうなんですよね。外注さんもそうですし、ね、ちょっと会社の中の組織もそうだなっていう、うん。本当に両方ともそう思って、はい。やってはいるんですけれども、はい。なかなか、はい。コストもやっぱ結構かかるんで。
いや、そうなんですよね。そうなんですよね。
そうです。そうですね。多分、7月だとあれか、なんか納めなきゃいけないんだなとか、所得税か、7月確か。はい。 とか、はい。いろいろ、はい。っていう、せちがらいところもあるんですけど、まあ。はい。そうですね。まあでもやっぱり、そうですね。それじゃやっぱり無理なんで、正直。
はい、うん、無理です。
はい。はい。
無理ですわ。
無理ですよね。
うん、無理ですわ。
はい。
まあだから、そういう、まあ外注さんをうまく使うことも大事だし、社内のね、従業員の使い方をもううまくやっていかないことも大事だし。
そうですね。本当に、はい。悩みは尽きないんですけど。
尽きないんですけどね。うん、でも新しいことはやりたいんですよね、うん、社長は。
やらないとなんか不安じゃないですか、逆に言うと。
いや、そうなんですよ。そうなんですよね。うん、これ、今、柱立ってるけど、この柱って、いつまでこの状態で立ってくれるのかなってありますもん。
いや、めっちゃありますよね、本当に。
あります、あります、あります。
ただやっぱり楽天やることによって、やっぱりそれは結構軽減されましたよね、正直言うと。
ああ、はいはいはい。
うん。アマゾンってやっぱ怖いので、正直。良くも悪くも、
はい。良くも悪くもね。
はい、すぐ SEO 落ちたら、ちょっと一気にあれってなっちゃうし、レビュー落ちたら一気にあれってなっちゃうので。
なんか、ね、変なレビューついちゃったりね。
はい。うん。そうですね。あとは、ちょっと目立ちすぎると、ちょっといろいろやられちゃうなとか
。いやねえ、本当ですよ。はい、
うん。
まあ、楽天はいないとそういうとこはね、はい、まだそこまでじゃないんでね、中国のああいう変な嵐とかね、いないんで、はい、いいですけど。
そうですね。
うん。
やっぱすごい楽天さんの方に力を入れることによって、やっぱり安定しますし、その最初の方に話したクロスセルとかがすごいやりやすくなったので、
そうするとやっぱり、ね、
平均単価も上がってきますし、はい。
そう
すると、そうですね、すごい安定したなっていうので、はい。だし、店舗をやっぱり独自の色出せるってすごい楽しいなと思ったので、
まあ楽天はそれが一番ですよね。
そうですね。
それが一番ですね。
ここは、はい、すごい思います。はい。
確かにそう、それはありますよね。
そうですね。
まあ、いや、今後あれですか、またクラファもやりつつ、はい、楽天も、増やしつつみたいな感じなんですか、今後は。
いや、クラファンやると誰やるのって言われるから、あんまりやらないですから。
クラファンはもうやらないんですね、じゃあ。
クラファンは、ほどほどに。
ほどほどに。
自分からちょっと新しいブランド取りに行くのはやめようっていうふうには思ってます。はい。はい。
従業員からそのクラファン、この商品やりたいですとかっていう、あれは出てくるんですか？
まあ、いや。出てこないんです。
一回一回
なんで。
なるほど。はい。なるほど。
はい。それは出てこないです。出てこないんですけど、出てきたら、それ、君やってねって言えるから嬉しいんですけど。
そうなんですよね。
はい。
そういう従業員出てきてほしいですね、でもね。
そうですね。まあ、それは、それの時間やっぱり作ってあげないといけないかなと思いますね。はい。うん。
うん、まあ、飯田さんがそこをあんまり求めてなかったら別にね、いいんでしょうけど。
まあ、あわよくばって感じじゃないですか、
ね。あわよくば。
あわよくば。あわよくば、自分の仕事全部やってくんねえかなって思いますけど。はい、
そういう人いないですかね、でもね。
まあ。
なかなかいない。まあ、難しいですね。
そうですね。まあ、難しいですね、正直言うと。はい。
難しいですよね。うん、
はい。
まあ、しょうもない、そこは。はい、社長をやるしかないんだから。
そうですね。まあ、社長やるか、最近やっぱり流行ってる会社を売却するかなのかな、とか。
はい、
はい。はい。
そうですね。あそこも試合に入れてるんですね。
まあでも最近、もともと考えてなかったんですけど、 村瀬さんとかが最近、ちょくちょく話させていただいてて、やっぱりそういう選択肢もあるんだな、っていうので。
は
い、で、まあ、選択肢としては考えてもいいのかな、とは、ちょっと思ってますね。
まあ、これもありっちゃありですよね、全然。
まあ、そうですね。やっぱりその、まあ話を聞いてると、まあそういう選択肢をとってもいいのかなっていうふうにはすごい思ってますね、最近。まあ、なんでしょうかね。昔、肩着の経営者の方からすると、まあ邪道だって言われること結構あるんですけど。はい、そうですね。結構そういう方との付き合いもあるんで、はい。まあ、でもよくよく考えたら、やっぱり、それもありなのかなとは思いますね。
いや、全然ありだと思いますけどね。
はい。
まあ、それまでいろいろこう、チャレンジはしていこうかなっていう感じですかね、伊藤さんの中では。
そうですね、チャレンジもそうですし、多分、既存の方をもうちょっと、ちゃんと吸わせた方がいいんじゃないかなっていうふうに、最近、シフトはしてますね、はい。
なるほどね。
はい。そうですね。ちょっと足元弱いとやっぱり崩れちゃうので
。まあ、それはありますよね。そうそうそう。そこは大事ですよ。何やろうとしても。
はい。なので、ちょっと今年は中に閉じこもろうかなと、少し思ってきました。
なるほど。
はい。
はい。伊藤さん、時間になりましたので、次のお友達を紹介していただきたいんですが、
はい、ですね、物販の方で飲み会というか、懇親会何回か話していただいてまして、直林さんになります。
あ、ごめんなさい、
はい、直林さんですね。
直林さん、
はい、
はいはいはい
はい
はい、
ちょっと2回ほど、いろいろお話しさせていただいて、物販自体は、まだちょっと、始めて、それほどでもないって言ってたんですけれども、
ああ、そうなんですね。
逆に多分、そういう話とか聞きたい人もたくさんいるから、ぜひ、ということで、
そうですね。
はい。話を、ぜひ、次お願いします、ということで。
わかりました。はい、じゃあ、はい、次回はその直林さんをゲストにお招きしたいと思います。
はい、
はい、では、飯田さんの方から直林さんの方に一言伝言お願いいたします。
あ、そうですね、はい、多分これからも何回かではないですね会う機会がたびたびあると思いますので、ぜひまたいろいろお話しさせていただければと思います。
はい、わかりました。はい、ではそのメッセージをお伝えいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、じゃあ飯田さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、では引き続き物販の方ではまたよろしくお願いいたします。
はい、
はい、では今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、失礼します。